4月16日水曜日です。今日は開けごまの日です。今月のお題をお願いします。
優しい、優しく、
いろんな優しさがありますけども、
ね、ええ、あの年寄りに優しいのはね、
はい、大事なことですね、
虹の的です。
突然虹の的が出てきました。
そうなんで虹の的になったかというとね、
今月優しいでお待ちしております。
ほらこの間も言った月刊弘前がね終わっちゃうでしょ。
そうですね、悲しい知らせでした、ね、
5月号でおしまい、うん、で4月の関東限に、はい、この、虹のマートの社長、新社長っつうんですか、
新社長です
かね、若いのね、うん、浜田くん、
あの、ね、筋子で有名な、
そうそうそう、
浜田の社長ですね、
出てまして、うん、でその、その虹のマートは地域のためのものなんだと、
うん
ね、だからそのいろいろそのとインバウンドの方からあのこうアピール来るけれど、虹の的は観光客向けの施設ではないというスタンスで、で、まあ、もちろん観光客も来てくれて嬉しいけど、あくまで地元のための場所であるというスタンスを崩さないようにしていることだと、
素晴らしいですね、
それが大事だと彼は言っているわけですよ。
それが市民の皆さんにも伝わってるからこそ、いつもあのにぎわいなんですね、
う
ん、
だっけね、俺はいつもそのジジババのワンダーランドと呼んでおりますが、そしたら
ジジババワンダーランド、
ね、法人会の開放江西というのに、これからの弘前を背負って立つであろう若い3人の対談が乗ってましてね。
そうでしたか。
で、その浜田大砲くんっていうんですね、
大きな豊かで大砲さん、
ね、
は
い、虹のマート、で虹のマートという総合食品市場の大屋業って書いてる、
うん
ね、管理運営をしている、はい、そしてその一テナントとして浜田海産という筋子を中心とした加工販売を、うん、とかをやっている、
はい、
33歳ですよ、
うん、
ね、そしてあと2人、もう1人は金賞の、取締役副社長兼工場長、串引秀樹くんという、
はい、
でこの人はね、金賞はリンゴの酢を中心として醤油や発酵食品の製造販売、大正元年創業、うん、113年目
新生ですね、
すごいですね、リンゴ酢、ね、
はい、リンゴ酢が有名ですね、
有名ですね、はい、今はね、
うん、
花粉症対策としてにごりりんご酢っつうの出てんだって。
あ、そうですか、
うん、
これ白濁してるんですね、
そんだみたいだね、
うん、
これがに力を入れていくというようなこと、そしてもう一人は女性、村上かのちゃんという、
はい、
この人はね、姉っ子、
あの野いちごの、
うん、姉っ子は直売所の野いちごでは、
はい、
生産者の作った野菜などを中心に販売し、レストラン小桜では地元の食材を使ったメニューを提供している、
うん、
味噌ラーメンに地元のだけ黄身をトッピングして、
はい、いいです
ね、ヒットしているというのね、うん、そういえば あそこでうぐ寺田北条さんの天国だのの
国事の、
うん、やってますね、
そうですね、いろんな展示会の開催場所でもありますね、
すごいですよ、こういう若い3人がね、これからの弘前のことをいろいろ語ってるんですよ。
そうですか、
で、あの姉っ子はね、
はい、
いわきさんが近いので四季様々でいろんな目的の人が、来ると、
うん、
で外国の方も多いと、で冬はスキー客が多いの で従業員に英語を話せる人はいないけれど、お客様も簡単な英語を使ってくれるので、笑顔で対応している、
はい、
ね、でこれからの弘前を盛り上げるにはどうするかというところでね、なかなか、この村上かなちゃんだがはね、はい、弘前には遊ぶところが少ないと、でエルムとかに行く人が多いというのでね、広るぐらいしかないので、その辺がちょっと寂しいとかそういうことを言っておりました。でおかしいなと思ったのはね、串引くんがね、まあ、あのこういうこと言ってるんですよ。私は子供の頃あまり弘前のことを好きじゃなかったので、
うん、
早く出たいと思ってました、
はい、
しかし、まあ、一度出て外を知って戻ってくるとやっぱりいいとこだなと、
うん、
ね、
確かに
だんですよね、
そういう方多いですよね、まあ一度は出てみるって、
この彼氏はね、うん、もうエリートでその 継ぐことが期待されて、まあ、修行してきたような感じですけど、まあ、あの都会にいて、まあ、継ぐしてもね
継ぐしても
継ぐしても移ってきて岩木さんを見ながら仕事するっていうのもいいことだと僕はいつでも前から思ってるんですよ。
2つに分かれるかと思いますけど ね、やっぱり都会が馴染む人と、
そう
やはりふるさとがいいと思う人と、
そ
う
そ
う、
ね、それはあっちの方給料高いだろうけど、でも、ね、いろんなコストを考えると、と思うんです。
改めてふるさとの良さ再認識、秀樹さんもされたんですね。
で、串引くんがこういうこと言ってます、
はい、
弘前は田舎の都会みたいな感じだと思う。
田舎の都会、
都会の田舎より田舎の都会の方がいいというみたいな、ちょっと伝わらないニュアンスかもしれないけど、僕はそう思うと、
なるほど、
言っておりました。
言えてみようですね
だそうです。
田舎の都会、
そう、
はい、
だそうですよ、また話飛びますけど、
はい、
昨日あの今泉正一 の話に触れましたが、あの保護猫の話を、
はい、ね、保護猫活動をされてらっしゃる、ね、頭が下がる思いがします。
で、猫で思い出したんですけど、
はい、
猫の天然記念物って、
はい、
まあ有名なの、
今頭に浮かんだのは、うん、入表山猫、
ね、俺もそれがピンときたんですけど、はい、もう一種類対馬山猫っていうのもいるんだね。
同じ山猫かなんですかね、
やっぱりこっちは対馬にいるから、やっぱりこう なんつうんだろう、隔離されたところで、こう、そんだ、だから混じらないんでしょうね、う、海猫も天然記念物ですが、海猫は猫ではない、
じゃあ鳥です。
あと和江の嫌いなネズミもいるんです。天然記念物
いらない。
奄美大島にトゲネズミっちゅ
うのいらない。
で、ここまではその前振りで、犬にはいっぱいいるんだ天然記念物、
うん、
知ってました。
柴犬もそうですか。
そうです、
うん、日本犬いろんな種類ありますよね。
そうです、
甲斐犬とか土佐犬とか。
おお、やっぱり知ってますね。
はい、
俺は全然わかんなかったんですけどね、日本国内では、
はい、
まあ、あの500万頭ぐらいいるんだ、
うん、
そうです、飼われてね。一番がトイプードル、
トイプードル
15% ぐらい、2位がチワワ、
かわいいですよ ね、まあ、いずれも小型犬ですね、今ね、飼われてるのはね。3
位があなたの好きな柴、
柴犬かわいいですよ、
ね、国の天然記念物、
はい、もう便が一番かわいかったですけどね
こういう何をやつな
の、親バカ、
親バカ、バカ親、
バカ親、どっち一緒です
バカ親と親バカ違うんだよ、ちょっとね、まあ、それを説明すると長くなるから、柴、その他秋田犬でしょ、
飼い犬かわいいですよね、
飼いの国の飼い、紀州、
うん、
四国、
はい、
北海道、
北海道犬というのもあるんですね、うん、
で北海道犬っていうのがね、
はい、
でけんだよ、あの、ソフトバンクのお父さん、うん、白いやつね。でこれはね、
飼い君でしたっけ、
うんと名前わかん、うん、あれはこの、北海道犬は飼い主に忠実でヒグマにも恐れないと。でかいのは秋田ですね。
秋田の大きいですよね。
これはね、明治以降グレートデンなどの海外の大型犬と交配が進んで、一時期、うん、あの雑種化が危惧されたそうですけど、今はねちゃんと、ですよ。でこの腰犬というのだけが北陸原産の越後の腰ですね、
はい、
腰は昭和40年代初頭に絶滅。
あら残念。
で現在は6犬種だそうです、
うん、
でもやっぱり、ね、芝を除いては紀州とか四国とかの中型犬はどんどんどんどん減ってるそうです、うん、
だと思いますね。
やっぱり小型犬は飼いやすいだろうけどね、
はい、
ここですよ、この飼い犬っていうのも名ごいよ、うん、ほら、で
芝もあの豆芝っていうのが、
あだね、
まあ、品種、まあ、改良といえば改良なんですかね、
うん、なんでしょうね、うん、
ちっちゃくちっちゃく
飼いやすくね、で飼いやすくの飼いと違う飼い犬ね、武田信玄がね、はい、犬に危害を加えてはならないと、あの犬の安堵状というのが残っているそうですよ、
うん、
で山で猟をする民と生活をしてきたと。だから、
はい、
狩りの手伝いをした犬なんでしょうね、うん、ほらこう見せられないのが残念だけど、
かわいい、もう、
ね、やっぱり
日本犬いいですね、なんだかんだ言って、
やっぱり猫より 犬だな。
猫より犬だし犬の中でもやっぱり日本犬がいいですね。
いいですね。ですね。いやいや本当
え、それではプラスワンです。
今日のはね、はい、ちょっと変わったサウンドで1967年のヒット曲、
ナンシー・シナトラ、稲妻の女、ライティングズガール。